私たちの教会では、毎週の礼拝で、この新約聖書の使徒言行録を学びながら、ずっと礼拝を守っております。で、今日は、先ほどお読みいただきました15章の御言葉に、共に耳を傾けていきたいと思っております。で、この15章の御言葉でありますが、使徒言行録全体の中で見ますと、一的に言いましてもちょうど真ん中ぐらいにあるということができます。で、その意味で、言うならばこの15章というのは、使徒言行録の中で、一つの、折り返し点のようなところということもできると思います。で、もちろんそれはただ、その位置の問題だけではなくて、内容的にも、使徒言行録はこの15章を境にして、前半と後半とに分かれる、そういう構造になっています。これ以前の、15章以前の前半部分というのは、ペンテコステの日に聖霊を注がれて生まれたキリスト教会が、次第にユダヤという枠組みを超えて、異邦人にキリストの福音を伝えるようになっていったことが記されておりました。そしてついには、シリアのアンティオキア教会から、パウロとバルナバの二人が地中海世界へと使わされて伝道していったんです。いわゆる第一回、前にも申しましたけれども、第一回伝道旅行と呼ばれている、伝道旅行の様子が記されておりました。ところが、そのような異邦人に対する異邦人への伝道をめぐりまして、パウロたちが伝道旅行から帰ってきた今、一つの問題が起こったんです。で、これは教会がさらに伝道を進めていくために、教会として取り組まなければならない、教会として乗り越えなければならない、そういう課題でありました。で、それに対して教会がどのように受け止めて、どのような解決の道を見出していったのか、それが記されているのが、この15章ということになります。で、それがこの後の16章以下の、教会の伝道の歩みに、つながっていくことになるのです。では、この時、教会に起こりましたその伝道の上での一つの、異邦人への伝道の一つの問題とは何であったか、この15章の1節、2節には見ますと、このように記されております。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について、人や長老たちと協議をするために、パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。一度読まれましても、すぐには分かりにくいかもしれませんが、ことが起きましたのは、そのパウロたちを伝道旅行に派遣した、アンティオキア教会です。で、このアンティオキア教会に、ちょうどパウロとバルナバが伝道の旅から帰ってきたわけですが、そしてその伝道の旅の中でどういう経験をしたか、そのことを報告したんですね。で、彼らの語る福音を通して多くの異邦人たちが信仰へと導かれ、教会の群れが生み出された、そのことを喜びを持って彼らは語り、教会のアンティオキア教会の人々もまた喜びを持って聞いた。ところが、そこにユダヤから、ある人々がやってまいりまして、一節にあります通り、異邦人も、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、救われないのだという主張を始めたんです。ユダヤ人が受ける、割礼という儀式、異邦人もそれを受けて、 ユダヤ人にならなければ、ユダヤ人と同じにならなければ、そしてモーセの律法を守るようにならなければ、救われないのだと、まあ、そういうことを、まあ、主張し始めたんですね。このアンティオキア教会で主張し始めた。でも、この主張は、パウロたちの教えとは真っ向から対立します。パウロたちは、キリストを信ずるならば、異邦人もそのままで救いに預かることができる。まあ、そう教えていたんですね。ですから、その両者は当然対立します。激しく対立します。妥協点を生み出すなどということが簡単にはできない。まあ、そこで、どうしたらよいか、まあ、どこまで教会混乱したかはわかりませんけれども、この問題を解決するために、アンティオキアの教会は、まあ、この件をエルサレムにいる人たちや教会の主だった人々、まあ、エルサレム教会の中心的な人たちのところへ持っていきまして、まあ、そこで協議をしてもらうようにしたんです。まあ、意図がここで問題になったことの、まあ、あらましでありますが、ただまあこのように見てまいりますと、何か割礼の儀式とか、立法の問題とかですね、今の私たちにとっては、何の関係もないような話のように、思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。まあ、確かにこの、パウロの時代であれば大事な話だったとは思うけれども、私たちにはもう関係のない、まあ、いわば過去の話、歴史の話ではないのか。まあ、そういう歴史の勉強をすることが、まあ、何の意味もないわけではないにせよ、そういうことが私たちの信仰を生かす御言葉になるのかどうか、まあ、そう、いぶかしく思う方もいらっしゃるかもしれない。しかしここには、ただ昔の話をしているわけではなく、歴史の勉強をしましょうと言っているわけではないんですね。やはり、ここには今の私たちにも関わってくる根本的な問いがあります。今ここに生きる私たちの救いと命そのものに関わる問いかけがやはりある。聖書はそういう問いかけを私たちに、今の私たちにもしているのです。ですから今日は、確かにその割礼とか立法といった歴史的な背景には必要以上に触れないようにいたしますが、ここに昔の話をしているわけではなくて、今の私たちの命、この救いに関わるメッセージをやはり聞き取りたい、そういう思いを持って耳を傾けていきたいと思っております。でそのことを踏まえて、では改めて、では一体何が問題なのか。でそれは言うならば、私たちがそのキリストの救いに預かるためには何が必要なのかということですね。ただキリストを信ずるということだけで私たちに救いが与えられるのか、それともキリストを信じるだけではダメで、やはり何か私たちがしなければならない、私たちがすべき必要な条件のようなものがやはりあるのか、それが根本的な問いとしてあります。しかもこの時にやはり私たちは、ではそのキリストの救いとは何だろう、一体どういうものなんだろうか、そのことを改めて考え直してみる必要があると思うんですね。で案外この点私たちは漠然と曖昧なままにしているところがあるんじゃないでしょうか。まあ、確かに教会に来て聖書を読んで、まあ、家内安全、商売繁盛、まあ、交通安全、まあ、そういうこの世的な御利益を求めていらっしゃる方はあまりいないと思います。でも、じゃあ救いって何だろうと思ったときに、私たちもやはりこうなんか目に見えるもの、この世的なものにとらわれたままで考えることしかできないことが案外多いのではないでしょうか。 まあ、それは一定の財産であったり、成功であったり、社会的な地位とか社会的な成功といったものであるかもしれません。あるいは自分はこれだけのことを知っている、自分はこれだけのことができる、そういう能力や知識が何か私たちのやはりこう救いというか祝福の必要条件であるかのように思うところがあるのではないでしょうか。でそのようにやはりこう目に見えるもの、目に見える物差しで測ることができる、そして人と比べることができる、そういうところに私たちはとらわれてしまって、救いということもそういうところに見がちなんです。パウロの時代においてもやはり割礼ということが問題になったのは、やはり目に見える印だからですね。自分は割礼を受けたユダヤ人なんだという印がそこにあるかないか。また立法にしましても、まあ、ファリサイ派の人たちがその典型ですが、自分はこれだけ立法を守っているという自分の、まあ、道徳性、自分の宗教性というものを誇る、そういう思いが何か救いの条件になるかのように思ってしまう、そういうところにとらわれてしまう、そういう面があったからではないかと思われます。しかしイエス様が与えてくださる、イエス様が約束されたその救いというのは単なるこの世のものだけに関わるものではありません。まあもちろんこの世とは何の関係もないあの世のものですよというあのことを言いたいわけではないんですが、でも何よりもそれは永遠の命に関わることです。この地上の命を超えた、この地上の物差しを超えたところに関わるもので、まさにそれは私たちが知っているあのハイデルベルク信仰問答の書き出しにある言葉の通り、生きる時にも死においても変わることなく私たちを支えてくれる、ただ一つの慰めに他ならないのです。まあ、先日上正三郎先生が伝道礼拝にこう来て、まあ、御言葉を語ってくださった中で、このハイデルベルク信仰問答の言葉にも触れていらっしゃいました。まあ、その時は、まあ、上先生の友人で、がんの宣告を受けて、まあ、死というものを間近に覚えずにおれない方が、方に対して、自分が、まあ、牧師としても、信仰者としても、人間としても、一体何を語ればよいのか、何を語って慰めることができるのか、言葉を失ってしまわれた。しかしそういう中で上先生が示されたのは、もう一度あのハイデルベルク信仰問答を今与えられたその視点から一緒に読み直そうじゃないか。で、生きる時も死のただ中にあっても変わることのない、ただ一つの慰めということを求めて、もう一度聖書の言葉を聞き直そうじゃないか。まあ、そういう提案をされて、改めてこの信仰問答と聖書を読み直していかれた。ですると、まあ、そこから今までには全く気がつかなかった神の恵み、神の慰めということに目が開かれていった。まあ、そういうお話でありました。まあ、そのように私は記憶しております。それこそがイエス様において私たちに約束されているこの永遠の命であり救いなんです。もちろんそれも、まあ、死んだ後でも天国がありますよ、平安がありますよという、そういう漠然とした観念でもなくて、まさしく生きている今も、死のただ中にあっても、そして本当にこう命というものを感じることが、信じることができないような、生きる希望を見失ってしまうような絶望的な状況の中にあっても、変わることなく 私たちの慰めとなってくれるもの、そういう神ご自身の命に預かっていくことこそが神の救いであり、神の慰めであり、キリストにある救いということです。ですから、そういう神ご自身の命に、そして私たちの魂に関わるものである以上、その救いというものが何か目に見えるもの、ものを持って獲得することができる、取引することができる、そういうものであるはずがないのです。自分は割礼を受けているから、自分はユダヤ人だから、自分はこれだけの財産や地位を持っているから、自分はこれだけの成功を収めたから、これだけのものを自分は持っているから、救いを自分のものにできるという保証はないのです。いや、逆に、そういうものを求めてしまうときには、救いというものはどんどんわからなくなってくる。むしろこの救いというのは本当にこう神ご自身の御心、まあ、神ご自身の命そのものにイエス様の御心に触れていく、そして私たちの心を持って魂を持ってその神の御心に触れていくような命の出会い、命の交わりを通して初めて私たちが経験させられていく、いや与えられていく、神様が賜物として与えられていく尊いプレゼントなんです。しかもそのために神様は何をも要求しない、私たちにこれだけのものをしなさい、これだけのことを準備しなさいという何をも要求されない、私たちが空の手を持って神様のところに来るように私たちを求めて招いておられる。で、今日の箇所であります15章の、まあ、今日は7節を見ておきたいと思います。15章の7節ですね。まあ、もう一度お読みしますと、このようなことが書いてありました。まあ、舞台はエルサレムの教会に移りますが、そこで人たちや教会の主だった長老たちが集まってこの問題を協議した場面ですが、その議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。で、実はこのところですが、今お読みしました新共同訳聖書では分かりにくい訳し方、意味がちんぷんかんぷんではないとは思うんですが、もともと言わんとしていることが伝わりにくい訳し方になっています。で、新共同訳聖書によりますと、ペテロは、まあ、ずっと以前に神があなた方の間で私をお選びになったと、自分が神に選ばれたということを主張しているように聞こえるんですが、もともとはそういうことはないんですね。神がペテロを選ばれたという話を今しているわけではないんです。神様が何を選ばれたのか、何を定められたのか、それは次の言葉とも関わり合いまして、神様が選ばれた、それはペテロが語る福音の言葉を聞いて、異邦人がペテロの口から、語られる福音の言葉を聞いて信じるようになる、そういう方法を神様は選ばれた。わかりやすく言うとそういうことなんですね。どのようにして救いに預かることができるのか、その方法としてペテロの語る福音の言葉を聞いて信じることによって異邦人が救われるということを それを、そういう道を神様は選ばれたんだ。そういう意味合いです。ペトロが言わんとしておりますのは、あれこれ議論をしているけれども、まず、でも神様がすでに選ばれ、示された道があるではないか。そのことを自分は経験させられたんだと、ペトロは言うんですね。で、その時に神は、異邦人が救われるためには、外れも必要だ。立法も大事だ。財産や地位も、こういうことも必要だ。そういう地上的な条件を何一つつけることはなさらなかった。ただ、ペトロの語る、いや、ペトロの口を通して語られる福音を聞いて信ずること。そこに救いに至る道がある。そこに神様が定められた。そして神様が私たちに与えようとされている福音の道があると言うんです。聞いて信ずること。本当に神様の御言葉に耳を傾けて自分の心を開いていく。何よりもこれは神様が異邦人が救われることを願っていらっしゃる。そのことを表しています。まあ、差別は良くないよね。異邦人もかわいそうだよね。だから、ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人も救ってあげましょう。そういうことを神様がおっしゃってるんじゃないんです。また、それだけ優れた能力や貧困心を持った異邦人がいれば救ってあげよう。そういう話を、そういう条件付きの愛のようなことを神様がおっしゃってるわけではない。全く正反対なんです。異邦人も、いや、むしろ、神様の祝福から遠くにいると思われている異邦人たちこそが、神の招きの言葉に耳を傾け、信ずるように、信仰の道に来てもらいたい。そのようにして、救いの道を差し出している神様の、その懐に飛び込んできてほしいと、神様は願っておられる。そこに神の御心があるということです。私たちも、このような神様の招きを今日受けているんです。神様の御言葉に触れて、私たちの心を、本当にその神様の御言葉によって開かれて、神様に私たちを委ねていく。自分自身を振り返るならば、私たちは、神様の前に何もふさわしいものを持たないような小さなものかもしれません。いや、まさにそういう小さなもの、罪人の頭に他ならないかもしれない。しかし、神様は、その私たちを私たちが持っている何か、私たちが成し遂げた何かによってではなくて、イエス様を通して私たちに与えてくださる命の御言葉を持って招いていてくださる。どんな時でも、私たちが立つことが、立ち上がることができなくなってしまった時であっても、その御言葉を持って、神様は私たちに語りかけ、私たちを招いていてくださる。私たちはその御言葉に自分を委ねて立ち上がって神様の救いの中に入っていくのです。必ずしもそれは容易な道ではありません。立法を守るよりもずっと楽だと。そういう、そんなのんきな話ではないのです。私にはそんな資格はない。私にはそんな力はない。立ち上がる力はない。そう、私たちの心の中は言うかもしれないけれども、いや、神様がその私たちを招いていてくださっている。何もなくてよいから、その御言葉に信頼して入ってくるように、私たちも心を開いて、すべてをこの神様にお委ねして、御言葉を聞き続ける。そしてその御言葉に応えて、神様の もとに、救いのもとに飛び込んでいきたいと思います。そこに私たちが新しくされて、永遠の命に至る。生きるときにも、死においてさえも変わることなく私たちを支えてくれる、その神の御言葉に従う、恵みに従って生きる道が始まっていくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちにあなたの福音の大いなる意義を今日は教えてくださって感謝をいたします。私たち自身を見るならば、本当に無力であり、貧しくあり、また罪のうちに崩れているようなものでありますが、その私たちをイエス・キリストにあって、イエス・キリストの十字架にあって、あなたはあなたの子として、あなたの愛する者として、あがない救いへと招いてくださっています。どうぞ私たちが、そのあなたの呼びかけの声に、常に耳を傾けることができるように導いてください。自分自身のすべてを委ねて、あなたの招きに応えて歩んでいく、その道を常に見出すことができるように、私たちを導いてください。またそのようなあなたの福音を語る教会として私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。